おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、隔週でお届けするアンコール配信。今週は神奈川県鎌倉市臨済宗円覚寺派円覚寺横田南霊さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は円覚寺の横田南霊さんとお話をさせていただいてまいりましたが、早いもので、はい、今日が最終日。
あらら、もう今日で終わりですか。なんかお名残惜しいですね。
いはい、
本当に、
もう伺いたいことはたくさんもあるんですが、逆に
どうぞ。
いやでも、この南霊さんの方からちょっと松本さんに物申したいことがあると よく言ってくださるんで、ぜひこれを機会に。
いや
お叱りなのか。
いや、お叱りじゃございません。お叱りなんてとてもじゃあこうございません。なんていうのかな。なんて言ったらいいのか。これはまあ自分自身の課題でもこうあるとはこう思うんですけれども、救いというのは何であろうかなというのをこう思うんですね。はい、救われるというのは何であろうかなと思う。よくね、私が初めてこの館長になって、それから人前で話をするようになって、自分なりにね、一生懸命みんなにこうね、喜んでもらえるような話を作って、オチじゃありませんけれども、最後にこれを伝えたいということをこうちょうど話を盛り上げていって完璧にやって、すると会場からバーッとこう拍手が上がるんですね。はい、そういう時は自分としては、ああよかったなとこう思うんですけども、先代の館長から随分叱られました。お前なと、拍手をされるような法話はダメだとお前って言われたんですね。黙って頭をうなだれて手を合わせてもらえるような話にならないと、拍手をされるような話は下だとお前って言われたことがありましてね。なんていうのかな、いやもう松本さんとお話をしたり、松本さんのやっておられることを拝見してると、もう本当にね、もうお世辞じゃありませんけれども、どれも素晴らしいと思うし、それからこの、ポッドキャストでしたっけ、
はい、
ポッドキャストだっけね、ポッドキャストにしても、なるほどね、これやっぱり、まあ要するにね、我々がやってることのもう少しこうもっと先を行ってるのね。なるほどな。そういう話をね、そういう話をこう聞きますとね、
はい、
もう私なんかね、今こう YouTube でね、毎日こう映像を撮ってるのがね、なんかこう愚かしく見えてね。なんていうのかな。やっぱりこう聡明であることはいいんでしょうけれども。人間というのは聡明なものに接して救われるかというよりも、それはお宅の宗派のやっぱり大事な愚徳ですよね。
はい、
愚徳に接してそこで救われるというところがこうあるんだろうと思うんですよ。私自身のこれからの自分の課題はやっぱりこの愚の方だと思ってるんですよね。
はい、
いや松本さんにもまあ、松本さんは私よりも何倍も聡明だと思ってますけども、なんていうのか、こうなもうおやりになってることをずっとこう拝見していると、いつもこうそう時代の我々が見ているよりも もう一歩先、もう一歩先、もう一歩先をこう常に見ておられて、それで今ポストレリジョンですか、まあしかしですね、
はい、しかしですね、
その聡明さに接してるとね、救われないのよ、はい、救われない、
はい、
この人間の救いというのは、はい、愚に接してこう手を合わされるというのかな、
はい、
あ
いやね、
という思いがする、
はい、
というのを常々、ね、やっかみかない
やいやいや、あのそうですね、ちょっと拍手を、うん、拍手を取りに行ってるかもしれませんね、
うん、ね、いやそれは、ね、ですから今申し上げたことは私自身に対するこの反省でもこうあるんですけどね、はい、いうようなところをねこうか感じますよね、
うん、
あの俳優でもバカをやるっていうのは一番難しいと言いますよね、賢い者の演技は誰でもできるんでしょうけれども、
うん、
あのかっこいい役の演技は誰でもできるんでしょうけれども、バカを演じるというのは一番難しいと言いますけれども、
いや今おっしゃっていただいたことは本当に、まあ思うし結構言われもしますし、まあ救いがない、まあ救いがないのは救いがないんですけど、まあもう南無阿弥陀仏ですから、もう救うのは私の仕事じゃないっていう、まあ、開き直りもあるんですけどね。
まあそういうでしょうね。でもさ、最後のところはもうそれだっていう根底はしっかりしておられるから、それはいいんだろうとこう思いますけれども、これからね、掃除の本の時も言ったっけかね、掃除の本の時も、
はいはい、
言いましたっけ、
いや今のことですか、
じゃなくして掃除について、掃除の本を出した時、
はい、はい、いろいろ言っていただきまして、はい、
本当すいませんね、
いや
もう本当に、うん、まあ私なんかも掃除についてはね、こうもうこの頃横着してますけれども、努力をしてきたつもりなんですけども、
はい、
でもさっきの救いの話じゃありませんけども、でも本当にこのこれからの時代っていうのか、考えなきゃならないって思うのは、その掃除ね、掃除がいいことだ分かってるけれども、掃除もできない、
うん、
朝早く起きるっていうのはいいことは分かってるけれども、自分はその起きることもできない、身の回りのこと一つ、ちゃんと片付けられないと。でその掃除の素晴らしさだけこう説いていると、やはりそれはそれにそれのできる人にとってはますますそのなんていうのかな、やる気も上がっていくし、今の言葉で言えばモチベーションも上がっていって素晴らしいことになっていくんでしょうけれども、しかしその掃除もままならないという、人たちも世の中にはきっとこのいらっしゃるはずですから、そういう人に対してはこう影を作っていく、
はい、
でそれでそういう掃除をするという光の部分をやっていくのが我々禅宗の担当で、念仏は掃除もできない、
はい、
もう掃除一つもできない人にこの救いになるっていうのが、お念仏じゃないかなって気がしてるんですけどね。それ言わなかったっけね。それ言おうと思ってたけど遠慮したのかな。
どうですかね。いや、遠慮されてなかったと思います。
遠慮しなかった人だ
ね。いや、そうですよ。言っていただきました。いや、そう思いますよね。
ああ、ね。
だから結構その、まあ、バカになるっていうんですかね、その凡夫性というのか、そこの部分をこう、まあ、出していくっていうか、もうそうですね、もうそのまんまでやるっていうのが、この私にとってのこのテンプルモーニングラジオの、まあ、意味だったりするんですね。
はい、
はいはい、だから結構このラジオも多分始めた時はもうちょっと 何でしょう、まあ、慣れてもないので、かしこまってちょっとちゃんとしなくちゃみたいなのもあったと思うんですけど、
うん、
どんどんその、まあ、ボンブラジオというのか、
うん、いやでもね、もうね、いや松本さんね、ボンプに見えないのよまあそれが欠点だわな、
はい、
ああ
いや結構困ってるんですけど、どうしたらいい、困ってるんですけどどうしたらいいですかね、
いやそれは私自身の課題でもあると申し上げた通り、まさしくね、俺がこれからのお互い課題じゃないのかな、
いや私大した考えてないのに考えてる風に聞こえるっていう、
いやー、それはね、私から見てもね、もうあらゆることがもうよく考えてね、もうそれが、
いや、そんなことないんですけどね。
これがね、いや、私も今年、長い間お仕えした先代の館長が、
はい、
亡くなりましてね、で、いろんなことをこう思いましたけども、何かの追悼文集に書いたことが、いろんな人はいい話だったって喜んでくれたんですけども、それはよく、はい、お供してカバン持ちしていろんなところに修行自分行きましたから、それはもうとにかく老子がやりやすいようにもう気を配っていくんですね。その 気配りの修行だとこう思ってますから、それこそ同じ部屋に寝ることがあっても、それは早く起きると老子を起こすし、で老子の後に起きるとこれご機嫌悪いし、それでいつも、まあ、その前に目を覚めてじっと布団の中で、ま、待つんですよね、
うん、
で老子のわずかな動きで刺してパッと今起きたかのようにやって、そして顔を洗っている間に布団を上げてってやったり、でもう部屋がホテルで部屋が違う場合はもう隣で聞く耳を立てるんですよ。なんか水道の音がするからそうした時にちゃんと朝のお茶を入れに行くとかね、そういうことをこうずっとやってたんですけども、そういう時にある時に師匠と一緒に行ってて、宗氏という宗氏、老子宗氏の宗氏、
はい、
老子は足立老子はその時宗氏をあれ岩波文庫かな読んでられて、でその一節を私に示されたのね。それはある老譚という人物に仕えた、もう何でも気が利いて、もう本当に身の回りのことを完璧にやる お付きの者がいたけれども、しかしその従前は良くないと、完璧は良くないと、本当に完璧なのも完璧なるものはこつたなく見える、本当にできたものは愚かに見えるという、そういうことを随分お叱りを受けるという一節を示されましてね、
うん、
まあ、直接言うんじゃなくして、私に諭されてるんだなと、それがもう20年以上前の話ですけれども、亡くなってみてそんなことを思うと、いや未だに自分のこの欠点を補い得ていないなというようなことを反省いたしますね。そういう目で見ていると、そういう目で松本さんのことをご覧拝見すると、ああ松本さんは私よりも輪をかけて、
そうですかね。
そう思いますよ。まあまあですからね。はい、物申すたって、これはやっかみですな。本当に。その物申したい松本さんがですね、私らよりはるかに先見性があって、ちょっとポストレリジョン最後に話をして聞きたいなと思ってるんですけども、
はい、ポストレリジョン、
はい、ねえ、もう次々とこう新しいことをこう言われていて、一頃ね、2階建てぐらいはこう分かったのね、なんだっけ2階建ての話、
はいはい、2階建て、ね、はい、
ね、2階建て、
日本のお寺は2階建て、
ね、2階建てね、はい、でもね本当にこれでお坊さんたちが聞いてる、これお坊さんたちが聞いてるのかな、
お坊さんたちも聞いています、はい、
聞いてんだね、なので話しにくいんだけども1階は危なくなったね、これは、
うん、
ね、
はい、
でもこれは例えですから、建築物ですと1階が潰れたらこう2階も大変なことになりますけども、はい、これは例えでありますから、ちゃんと2階がしっかりしておれば、別段1階が大きなダメージを受けても これ私たちは生きていけるとこう思っては いるんですよね。むしろこの一回が弱まっていくということが、うん、このコロナ禍によって加速化されたんじゃないかなというのが私なんかの実感ですよね。
うん、そうですね、早まりましたね。
でしょうね、そう感じますでしょ、はい、ね、はい、やっぱそうするとやっぱり松本さんなんかやっぱりね、やっぱりこう二回だっていう感じなんでしょうね。
まあ、そこもちょっと、まあ、私がその2回を強調してしまう向きはあるんですけど、ただ、まあ、あの1回はすごい大事だと思ってますし、最近特にそのまあ、少し説明すると、
そう、やっぱり分からない人もあるかもしれませんので、1回というのが今までのいわゆるあの一般の人が
先祖教ですね、
ね、イメージをこう持たれるお坊さんというと、お葬式と法事だというですね、いわゆる先祖供養というですね、はい、まあこれも確かに一つの文化ではありますよね。そういう、今多くのいわゆる檀家という人たちがお寺に求めているというのは、その一回の先祖供養というところがほとんどですよね。
はい。
で、二回というのが、
二回がそのまあ特に最近マインドフルネスとか、
はい、
まあ、私、生きている私、死者ではなく、
うんうん、
1回が死者中心の世界だとしたら、うん、2回は私のための仏教というんでしょうか、うん、生き方とか価値観とか、うん、まあ、仏道と言ってもいいでしょうか、うん、
はいはい、
うん、という区別の中でやっぱりその、うん、横田南嶺老師のお話をぜひ聞いてみたいとかって言って、うん、円覚寺に来られるような方は2回なんですよね。
そうなんですよ。これもうちの檀家聞いてないと思うんだけども、檀家の人はね、私の本読まないしね、私の話あんまり、ね、落語とコラボの時は一生懸命聞いてますけどね。
あ、わかります。
ところが、座禅会やったら、臨済録やったら全然誰も来ない。
うん、
全くそれは違う人たちが来るんですよね。
ですよね。
もう全く別なんですよ、うん、本当によ、これはよくわかります。その通りなんですよね。求めているものが本当こうも違うのものかと思うぐらいなんですね、うん、はい。
で、その1階の部分が、やっぱりこの家制度というんでしょうか、
はい、
それがどんどん弱まってきてそのまあ、家族の単位も小さくなってきて、
うん、
で、まあ、もっと言えば多分経済的な事情も少なからずあると思いますよね。うん、そのご先祖様のことに お金をかけるという余裕もないとか、うん、だからその次の世代にお墓のこととか何やらをこう渡していくっていうのもまあ迷惑がかかるみたいなところでこう途切れがちになりますけど、でも大きな意味で私はこれからその1階の部分は実は大事なものがそこに日本
はい、
においては託されてきたと思いますし、うん、そして今までと同じ形では続けられないんですけど、うん、でもその大事なものを受け継いでいくために再発明する必要があるなっていうのはすごく思ってるんですね、
うん、ああそうですか。なんか松本さんの印象からいくと、もう一回なんかもう本当に古い形のもうそれは今まで残ってるだけがこう残ってる方が不思議であってもうねやがて消えいくっていう、まあ、そういう見方だけではないわけですか、
は
い、
だけではないですね。はい、それは別に一回をやっているお寺さんへのリップサービスとかそういうんじゃなくて本当に思ってることでっていうのは、そうですね、まあ、最近だとちょっと友達になった、人の著書で The Good Ancestor っていう本がありまして、まあ、それまだちょっと英語しかないんですけど、
あ、そうですか。
まあ、意味は良き先祖っていう本なんですね。
はーはーは
ーはー。でイギリスで出版されてる本なので別に先祖供養の話では全然ないんですけど、
はいはい、
まあ、何を言ってるかというと、その 今地球規模、人類規模の例えば気候変動であったり、そういう課題がありますよ、うん、それもみんなで向き合っていかないと、もうこれからの世代が生きていけない、うん、だから私たちは世代を超えた感覚を持っていく必要があると、
うん、
で、良き先祖っていうのは、うん、ご先祖様が良かったか悪かったかっていうんじゃなくて、ネクストジェネレーション、自分の未来世代、子や孫や、うん、まあ、別に血がつながってなくてもいいですけど、うん、まだ生まれてきていない世代に、今の私たちの暮らしであったり、生き方であったり、行動の結果が、乗っかってくるわけですよね、
うんうんうん、
CO2 をたくさん排出したらそれが影響あるでしょうし、
なるほどなるほど、
そういうといった時に、未来の世代が振り返って、うん、良き先祖だったねって言ってもらえるような生き方をしていこうという、自分たちもいずれ良き先祖になるという
ですね、うんうん、でそういう意味の、はい、そういうイギリスの人が
書いたんですね。
あ、
で、それはすごく今これ、まあ、グローバルでも大事になってきているものの見方だと思います。というのは、その私という存在が、その自分だけという個人に閉じている限りは、結局その自己中心主義、まあ自分さえ良ければいいと、で自分が生きている間だけまあ楽しめれば、まあ生き延びればいいっていうことにまあ閉じてしまいますけど、それをいかにしてその未来の世代も含めた大きな命の流れというか、世代を超えた、その本ではディープタイムと言ってましたけど、大きい時間軸ですね、それをみんなに実感してもらうことが大事だっていう。で、そう考えると、その日常生活の中で、じゃあお仏壇があって、こうお位牌があって、でご先祖様に手を合わせるっていう習慣を紡いできたっていうのは、そういう言い方ではなかったですけど、ある意味ディープタイムをこう日常生活の中に組み込んできて、私の存在が私だけ、この個人としての私だけで閉じたものじゃないんだっていうところに、文化的にこう養ってきたんじゃないかなっていうことを思うんですよね、日本においては。
なるほどね、
はい。そうすると、でもそれはまあ確かに考えてみると、過去に向きがちだったところもありますね。ご先祖様のことばっかり見てきた、
うん、あ、はいはい、
だからその先祖供養も含めた、その死者と共に生きるっていうあり方を、もう過去だけじゃなくて未来にも引き伸ばして、まあディープタイム習慣というんでしょうか、その自分自身もやがて必ず死んで、ご先祖になっていくという、そっちの目線も入れた上での、そのお寺の一階をこう保っていくっていうのは、すごく、まあ、今日的な意味もすごい積極的に語れるんじゃないかなっていうふうに思っているところです。
なるほどね、はい、これはいい、良き先祖ね、なるほどね。いや、今の時代に輪廻とかね説いても、若い人たちと話をしててもこんな前世があるとか来世って言ってもピンとこないって言われる、今の日本の多くの人の現状でしょうけれども、しかしある禅宗の老師が、自分にとって来世っていうのは紛れもなく自分の子供や孫の世代だと思えと、まあ、そういうことを言われた方がいましてね、はい、私は、うん、ああこれなら今の人たちにも通ずるなとこう思っていて、今の話を聞いてたわけなんですけどね、はいはい、私の前世というのは親や、おじいさんやおばあさんだと思えって言ってね、そういうふうにしてこう受け継がれていくものがあるんだと言って、で今の この頃環境問題でよく言われる SD なんでしたっけね。
SDGs、
はい、ああ私は詳しいこと知りませんけれども、今の話を聞いてて、思い出したのが、まあ、またこれも人の言葉しか使わない私なんですけれども、坂村新民の後から来る者のためにという詩があるんですね。はい、後から来る者のために苦労をするのだ、我慢をするのだと。田を耕し、種を用意しておくのだと。後から来る者のために山を、川を、海をきれいにしておくのだと。後から続いてくる可愛い者たちのために、未来を受け継ぐ者たちのために、皆、それぞれ自分で、何かできることをしていくんだという意味のね詩があるんですけれども、この後から来る者のためにっていうのは、これはやっぱり子や孫の世代ということをこう考えれば、環境の問題でもそうでありましょうし、今説かれたようなディープタイムっていうんでしょうかね、いうようなこう命感ですよね。命というものを我々はついついこの体と数十年の今閉じたものと言われましたけれども、小さなものだけに限定してしまうから、これがやっぱり仏教で言えばこれが自我意識の根本であり、迷い苦しみの一番大元でしょうし、そのそういう見方を取り壊すというのかな、外していく、そしてなるほどね、ディープタイムというね、大きな命とかって言うんでしょうけれども、というところに眼を転じるというのがやっぱり大事でしょうね。
そうですね、はい、そう思って。でポストレリジョンっていうのも、
あ、そう、それとポストレリジョンってどうなんですか。
はい、まあ同じことというか、それをコミュニティレベルで見たときに、あ、まあ、うん、そのレリジョンの、まあ、定義もいろんな仕方がありますけど、要はその今時の人たちの感覚として、スピリチュアルバットノットレリジョン、レリジャスというのは、そのスピリチュアリティ、その自分の精神性を高めたりっていうことには興味あるけれども、私はレリジャスではないよ、宗教熱心ではないですよっていう、
あ、そういう言葉があるんですか。
はい、でそういう人たちが増えているということの背景には、結局そのレリジャス、宗教熱心っていうことの場の意味合いに、閉じた世界が想定されていると思うんですよね。その、まあ、宗教は本来の宗教は、まあ、それこそ仏教は人を自由にしていくものだと、囚われから外していくものですから、と思うんですけれども、でも、まあ、教団とかなってきますと、どうしてもこう、閉じた村社会的なものが出てくると。
このレリジャスというのは、いわゆる特定の教団の信者というのは意味合いも入ってるわけ、
はい、むしろそこが強いです。
なるほどね、はい、そういうのはやっぱりみんなこう嫌がるんでしょうね。
そうですよね。
でもこれ嫌がるのはこうしょうがないと思うんだな。嫌がるんだけれども、しかし我々のこの教団はやっぱり何かというと、その教団を大きくしたいと、教団の信者を増やしたいと、いろんななんだか講演会やっても終わりになったらなんか振り込み用紙配ってこの会に入ってくださいってやるんですよ。
そう、それがみんな嫌なんですよ。
それ嫌なんだ。だからそれをね、はい、自覚しなきゃいけないんだよね。ねえ、みんなやっぱり自分たちの教団をなんと、だから宗教は寺離れが問題だなんて言うんですけれども、結局我々は自分たちの宗派を維持したいということが根底にあるの、これが一番の迷いなんだな、間違いなんだな。
でその執着心を見透かされちゃうんです、
ねね、見透かされるでしょうね、もう世間の人の方がねよく見てるんでしょうね。
はい、ね、そうです。だから振り込み用紙をやめようっていうことですね。
ああ、そうなのよ。これもね、まあ、そういうふうについつい自分たちのこの教団の維持に考えてしまう、それが結局自分たちの首を絞めてることだっていうことに早く気がつかなきゃならないでしょうね。
そうですね、
でも松本さんの周りにいる人なんかは当然その閉塞感に問題を抱いて、
はい、
このね来ている方が宗教界の中でも多いでしょうから、やっぱり大きな今可能性は感じられますか？
すっごいすごい感じます。
あ、でしょうね、
はい、すごい感じるんですけど、うん、それがまあほっとくと可能性って、うん、可能性のままで終わって、うん、しまうので、うん、それをいかにして開くかっていうことに関しては、
うん、
まあこれからの別にこれ宗教に関わるいわゆる宗教家っていう人だけじゃなくてみんなの、うん、選択に関わってくるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、一つその宗教の枠の中にいるという方、はい、まあ、それを自覚しているような立場の方はやっぱりもっとボーダーを越境をその枠を超えていくっていうことをどんどんするのが必要なんじゃないかな。その村の論理で語って、まあ、振り込み用紙を配らなかったとしても、うん、そう閉じた世界で要はオチが決まった世界っていうんですかね、やっぱり、例えばこう今私と南嶺さんがお話をさせていただいてて、私がやっぱり念仏ですねっていう話で南嶺さんがやっぱり全然だよっていう話で、
おお、なるほどね、本当にね、ダメなんだな、うん、で松本さんが意味軸も細川さんによく言ってくださったようにね、前後を離れなきゃって言ったんだっけ。
そうですね。
ね、それでこそでなきゃいけないと思うんですけどね、
だし、あと積極的に、いや今週言ってくださってよかったなっていうのは、その やっぱり南無阿弥陀仏だねっていう、
うん、
こととか、うんうん、その、まあ、例えば私が、いや禅のこういうところが本当すごいと思うんですよなんていう話とかをどんどん、うんうん、なんでしょう、それこそ病状心で、
うんうん、
あるがままの心でしていくということで、うん、多分、何でしょう、そのポストレリジョン時代における、うん、本当はレリジョンという枠に、まあ、閉じ込められてしまってはいるけれども本当はもっとその奥の奥にあった大事なものみたいなのが伝わっていくんじゃないかなと思ってるんですけどね。
うん、そういう人たちがこうなんていうのかな、いい意味でつながり合っていきたいという感覚ですか？
はい、それはそうですね。
ですよね。
はい、
ね、そうするとなんかね、本当の新しい意味での参加というのかな、
はい、
いうものがこうなんか今話を聞いてて、いわゆる今までのこの宗派の枠組みであったのをこう超えたつながり合い、本当の意味での参加というものがこうなんかできていくのかなという感覚が今感じていたとこですね。
はい、そしてそれは新しい宗教ではないということですね。
あ、そうなん、それがまた新しい宗教になってね、これが、松本教になることはないと思うんですけども、
はい、
これはもう全然違ったものになってしまいますし、じゃあその、何でしたっけね、未来の住職塾っていうのはまだ今までも継続してるんでしたっけ？
はい、
ああ、なるほどね。なるほどね。
はい。最近は、住職というか、お坊さんじゃない方、他の宗教の方も、はい、来られてます。
ああ、そうですか。どうですか、そういう人たちの中でも、今言ったようなところまで理解をしてくれる人と、それからやっぱりこの未来の住職の知識、ノウハウを得て、自分の寺をなんとか活性化していこう、自分の宗派をなんとかしていこうという人もやっぱりいるでしょうね。
はい、両方いらっしゃると思います。
両方いるでしょう。割合はどんな、はい、どんなふうに受け止めますか？
どうでしょう。
はは。
いや、半分以上は、ね、まずはやっぱり自分ところを何とかしなくちゃっていう。
ああ、やっぱ切実な問題があるのかな。
問題です。 けれども、でもそれもやっぱりその、だからこの人はこうなんだっていうことではなくて、やっぱり人間も変わりますもんね。
そうよね、変わってきますからね、はい、いろんな人に触れたり、はい、話を聞いたり接していくことによって変化していきますからね。
そうですね、なので、まあ、そこは、待つという、特に特別期待して待ってるわけでもないんですけど、うんうんうん、ご縁次第で、それこそ、まあ、阿弥陀さんにお任せの部分かなと思ってやっておりますけどね。
いや、今年はやっぱりオンラインが中心になったわけですか？
はい、オンライン化完全にしました。
でしょうね、でしょうね。
はい、でも、まあ、修学旅行という名目というかで、まあ、なるべくこう、まあ、もちろんそのコロナに気をつけながらですけども、一回何かやりたいなっていうのは、あえて天理教に集まってみようっていう企画は今修学旅行で、
そうですか、天理教またどういうわけで、
天理教の方が何人か受講されてたのもあって、
そうですか、
はい、
天理教懐かしいですね、
い
や、おばあさんが天理教のね、熱心な信者でしたから、
あ
しきをはろうて、助けたお前、天理教の御事ってよく、天理教の教会にお話を聞きに行ったことも、小学生の頃ですけどね、ございましたですよ。本部も行ったことありますしね。懐かしいですね。
はい。まあ、そんなふうに、どんどん、天理の越境して、
天理ってなけどすごいよね、あれは、
すごいですね、はい、
でもやっぱりあれだけの教団でもそんなやっぱりそういうところに入ってくるっていうのは不安を持ってるってことなのかな。
もちろんですね、やっぱりみんな、やっぱ流れはポストレリジョン時代っていう、
なるほどね、やっぱりああいう、あれは共派信徒、共派信徒の人なんかも、やっぱり我々以上の危機感を持ってますよね。次のなんていうか、各家庭でも、親がやってた信仰を次の世代は引き継がないというのが、今のあれですからね。お寺ですとまだお墓でつなぎ止められますけれども、それがありませんから、本当に、その、共派信徒の方は、
はい、むしろ危機感が大きい、まあ、
天理教はけど規模が大きいからと思ってたけども、やっぱり同じですかしらね、
そうですね、でもそこで何かやっぱり転換、
そうなんですよね、もうね、
すごい力がありますよ、
はい、いう通りですよね、もうね、ピンチはチャンスって言うと本当にありきたりの言葉ですけれども、しかしやっぱりこういう時は何かのものが、新しいものが生まれてくるんじゃないかなというのは、私なんかもワクワクはしてるんですけども。
はい。
まあ、どうぞね、なんかそういうワクワクするようなことがあって呼んでくださいね。もう普段、こんなところでもうぼやっとしてると、だんだんもう老化して、劣化していく一途を私なんかもたどりつつあるのを実感してるもんですから、
いや、
まあ、なんか一つよろしく。
はい。いや、ぜひ、その宗教がすごく多分変化していく時代だと思いますので、ぜひご一緒に目撃を、はい、させていただけたら嬉しいです。
ですね。はい。なんか最後は話が合っちゃったね。最後は、松本さんを攻撃しようなんて思ったけど、話が合っちゃって、これは。
はい。愛のあるお話をありがとうございます。
いやいや、とんでもありません。はい、これ、毎5日間やっちゃったのかね。
はい、やっちゃいましたね。はい。
月火水木金とね。
はい、
もう聞いていただいた皆さん方、もうすいません、本当に、ありがとうございました。
はい、
私は、まあ、今回、松本さんの新たな、このね、こう、今目指しているようなところが伺われて、まあ、これは、共にやっていこうという気になりましたですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2021年は、バカになる。 年で。
そうなのよ。今度ね、バカ合戦をしたいね。どれだけバカになったかっていうのを。バカ自慢ってのはどう？ねえ。はい、俺はこれぐらいバカになって、俺はこれぐらいだよなって。あ、やりたいですね。
はい。
はい、
やりましょう。
はい。
はい、じゃあどうもすみません。
はい、どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
恐れ入りまして失礼いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さようなら。
ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
安楽阿釈修祖修阿久我哈有無心論人知如心我意識修修一切阿君海三念南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏心如不自如妙修求日不可求迷修文世福救修阿克里奥克林修念如为修文有心无救多以修天人心来故自修無塞羅修修三苦妙苦塞修亞苦難開悲智恩怨滅悉煩惱安慰足修亞苦羅自羅自禅住無苦所救満足以おろじっぽにちがしゅじゅひでんこんぶげんいしゅかいほずほせくのくおじゅらいしゅじゅせんぼししくくよいさいぶつ無足修得恩安寧実情万六位三愛用尿物無限地四大罪名不修安阿不恵利広し最小尊し安若国家来戦を感動国書天に当人妙計未来本税願国楽しよ文書三度へ行即 生無生心阿弥阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀無南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏法名遍照十方世界念仏修行世修者南無
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。